ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人アップルシード代表理事の成瀬武史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お久しぶりかな、普段はよくお会いしてるんですけど、そうですね、番組はお久しぶりですかね。
そうですね、でも1年ちょっとですかね。
はい、ね、もう何度も出ていただいてるんですけど、じゃあ、実は、まあ、近々4月4日なんですがオンライン対談があるということで、まあ、そのお話もしていただくんですが、はい、アップルシードさんをねまだ知らない方もいらっしゃると思うので、はいはい、ちょっとご紹介をお願いします。
はい、最初はですね、障害のある方の就労支援を、
はい、
したいと思って設立した団体なんですけども、ですね、まあ、障害があっても障害年金を受けるほどではないけれども、うん、ただ一般就労するには障害がネックで働きにくいっていう人を支援しようとしてサポートしようとして設立しました、
はいはい、
最初は就労継続支援 B 型事業所を設立したんですけども、はい、2年ほど前にグループホームもスタートしています、
うん、はい、そうなんです。だから一番最初、B 型で美濃池ですかね、
はい、そうですね、
にあって、はい、今福本町にある、
福本町です、はい、
外
口の方ですね、
はい、B 型なので、まあ、そこで皆さんが働いて、
はい、
賃金を出しているという感じですよね、
はい
はい、今何人ぐらい、
今そうですね20名ほどいらっしゃいます、
は
い、
あ、じゃあもう店員としてはいっぱいですか。
そうですね、はい、
でお仕事の内容は、
はい、まあ、内職などの軽作業ですとか、
うん、
を中心に、まあ、黒ニンニクの販売
作成、ね、
を作って販売をさせていただいたりです、
は
い、とか、まあ、施設外の仕事もさせていただいてます。
これは仕事って取ってくるんですか。はい、
そうですね、まあ、求人広告などを見てお電話させていただいたりとか、
うん、
人づてに噂を聞いてご連絡させていただくことが多かったです、
うん、へ、うん、黒ニンニクは作ってるんですか。
あ、はい、作っております。炊飯器で作るんですけども、IH でないとうまくいかなくてですね、黒ニンニク製造機も買ったんですけども、炊飯器はなぜか一番良かったですね。炊飯器で
黒ニンニク製造機っていうのがあるんですか。
あります、はい、買ってみたんですけども、どうも、たまたまその作った具合かメーカー、そのメーカーの具合だったのかもしれないですけども、うん、炊飯器が今までで一番良かったです、なぜか。
なるほど、すごい。私も大好きで、まあ、娘がいてるライム畑も作ってるんですけど、うち親戚のおばさんがやっぱり家で、
はい、
すごい匂いみたいですね。
そうですよ、一回室内でやったことあるんですけど、もう充満しちゃいまして、翌日、皆さん笑いながら作業してましたけど、
でもなんか食べるとすごく美味しいですよね。
そうなんですよ、プルーンのような甘さでして、
で体にもいい、
臭みもなくてですね、
そっか。でも今市役所マルシェがないから。
そうなんですよ、市役所のマルシェもそうですし、
安らぎ
会館の木曜市も今お休みされてまして、ちょっとなかなか売る機会ないんですけども、中で、ね、コアなファンの方もいらっしゃいまして、毎月2週間に1回お届けとかさせていただいてます。
お届けもしてるんですね、だから B 型だから、まあ、障害程度とすると、
はい、
まあ、年金もさっき、ね、もらえないような方も、
そうですね、いらっしゃるんですけども、まあ、支給要件がありますので、国保を納めてなかったりとかですね、
うん、
そういった意味でもらえない方もいらっしゃるんですけども、
みんな楽しく働いてる。
そうですね、はい、
そしてグループホームはもう新しいですね、はい、できて
2年前ですかね、
はい、いくつあるんですか今。
今住居としては3つとサテライトが1個なんですけども、はい、8万台の県営住宅と、
はい、
あと先ほどのお話があったの虹の丘学園の近くにも一軒、はい、一戸建てであります、
すごいですね。今 何人の方が入って。
そうですね、12名の方が、はい、入っていらっしゃいます。
すごいですね。結構でもグループホームって大変ですよね。
そうですね、いろいろなことがあります、はい、
その組み合わせもあるし、
はい、そうですね、
で夜のこうスタッフさんも、
はい、
そうですね、これ何ですか、グループホームをやろうと思ったのは、
はい、
どんなきっかけだったんですか。
はい、まあ、最初に就労支援をの B 型をさせていただいて、それからですね、やっぱり生活そのもののサポートが必要な方がたくさんいらっしゃるっていうことに気がついてですね、それで作ろうと思ったんですけども、
でまず一つ、
はい、そうですね、8万台最初に、作りまして、その後1年後ぐらいに中山ホームって言って虹の丘学園の近くに、
はい、
当時は外中学校だったんですけども、作りまして、
それをもう探して、
はい、そうですね、不動産のですね、ホームページとか探してですね、大家さんもいいよっていうところに、決めて入りました。
でもう一つ、
そうですね、サテライト、8万台に2つありまして、で中山町に1つあって、それ3つなんですけども、はい、あとサテライトが去年の10月ですかね、一人暮らしサポートのグループホームの番外編みたいな感じなんですけど、
サテライトっていうんですか、
サテライト型住居っていうのがありまして、本当一人で暮らして、必要なサポートだけ受けて暮らすっていう形態のグループって言っても一人なんですけど、
ちょっと自立度が高い方、
そうですね、
で
もやらせていただいてます、
ね、じゃあもうちょっと事業の方は順調という感じですね。
まあ皆さんのおかげでなんとか持ちこたえているって感じですけども、
すごいですね。じゃあまあね、またこういう福祉サービスについても伺いたいんですが、じゃあまずこのいよいよあります4月4日のオンライン対談なんですが、
はい
はい、結構こうアプレシードさんはもう年に1回ぐらいのペースでやってますよね、
はい、そうですね、今年度がコロナの影響で全て中止してしまったんですけども、来年度いきなり4月4日にオンライン対談というものを企画しまして、Zoom で、配信させていただきます。
これは初の試みです、
う
ん、
アップシートとしてはそうですね、初の試みです。
もともと強いんですか、こういう機械というか ICT には。
どうなんですかね、そんなに強いっていうつもりはないんですけども、ただまあ話してこれ何ですかっていう程度はできるぐらいですけども、
でもまあ、この時代だからちょっとオンラインの方がいいんじゃないかということ で、
そうです、ね、
今回
瀬戸市にある同じ NPO 法人のデジサポーさんですかね、
はい、
のご協力もいただいて、
ね、友継さんですね、
はい、そうですね、
4月4日日曜日午後3時から4時の1時間ズームライム、
はい、
オンライン対談、
はい、
ずるい当事者、ずれてる支援者、ずっこけてる家族、
はい、
プレミニ企画と書いてあるんですけど、
はい、
発達障害を理解するポイントはここ、
はい、
でいいとこ探し代表の幹事長さんと、もうおなじみですね、はい、アップルシードさんでは、
そうですね、
はい、そして日本最大の発達障害自助会主催者の石橋博さん、
はい、
と そしてナビゲーターが成瀬武さんということで、はい、どんな感じで展開されていくんですか。
完治さんと石橋さんはもうよく見かける組み合わせなんですけども、
はい、あ、そうなんだ、
はいはい、あの2人ともこの発達障害の界隈では有名な当事者の活動をされている方でして、
はい、
まあ、発達障害っていう言葉の背景にあるですね、
うん、
ことについていろいろ話していただこうと思ってます。
はい、なかなかこういう会いろいろあるんですけど、当事者がっていう会って、
はい、
あるようでないんですか。
そうですね、 SNS 上ではよく見かけるんですけども、あと自助会ですとかそういったものはよく、はいはい、ありますし、講演会にもよく当事者の方はやってらっしゃいます。
で、完治さんは何回か呼ばれてますよね、
はい、アップルシードとしてはそうですね3回目ですよね今回で、
どんな感じですか、完治さんのちょっとご紹介を。
はい、完治、
はい、
さんはまあいじめ、引きこもり、発達障害、それから、不登校の4冠王ってご自身
を
おっしゃってるんですけども、当時はでも発達障害って分かってなくてですね、大人になってから診断が出た方でして、
はい、
ADHD と、当時でいうアスペルガー症候群ですかね、
はい、
の、まあ、併発した方っていう診断を受けて、うん、まあ、うつも経験されているんですけども、はい、まあ、ご自身コミュニケーションに重視されてまして、いいとこ探しっていう代表、うん、団体を通してですね、うん、ワークショップの中でコミュニケーションを、はい、試行錯誤していって、コミュニケーションの能力を高めようっていうことをされている方です。
どんな感じなんですかワークショップは。
発達障害あるなしに関わらずとても面白いです。例えばですねワークショップの中の一つの中にマジョリティを探せっていうものがあるんですけど、あなたの中 そのマジョリティとか多数派は何ですかっていうものを試すので、まあ、自分のとっての普通とかそういうものを見つけていくとかいうですね、そういうワークショップもあってですね、実際やったことあるんですけども、面白かったです。
そうですね、なんか普通って自分が普通と思ってても、はい、普通じゃない場合が
そうなんですよね、
ありますもんね、
それをちょっと脇に置いて、あなたにとっての多数派普通って何ですかっていうのを問い直してみるっていう、それ自体面白かったですけども、
いいとこ探しっていうのがカタカナですもんね。
カタカナですね、はい、
ね、
はい、
で NHK ハートネットテレビとか、
はい、
バリバラとかにも出てて、はい、もう本当本当に各地でワークショップ、
はい、
講演をされてるんですね、はい、どんなきっかけで出会ったんでしたっけ。
SNS 上なんですけども、私がツイッターですごいフォロワー数も少ないんですけども、ツイッターでちょっとツイートしたんですけども、そしたらそれにいいねをくださいまして、感じたんですね、そこからの発展で、一緒に何かやりませんかって話になりまして、まず最初にアップルシードを立ち上げた時に翌月ですかね、就労支援の事業所が始まった翌月に講演会をしていただくっていうこともさせていただきました。
そんなご縁で、石橋さんとはどんな方ですか、はい、石橋さんは。
石橋さんは堺発達友の会っていう自助会を運営されている方なんですけども、もともと完治さんと、まあ、存じ上げてはいたんですけども、完治さんと石橋さんの対談が大阪市じゃないですね、堺市の、
はい、
で あるっていうことで、家族で行って、私だけ聞きに行ったんですけども、大雨の日でですね、最後の15分ぐらいしか聞けなかったんですけども、私自身はそこで初めて直に対面させていただきまして、知り合いましたけれども、それ以前からでもツイッターとかでは相互フォローしたりはしてまして、
やっぱり SNS なんですね、
う
ん、
そうですね、
堺発達友の会というのがだから大阪府堺市を中心に、はいはい、開催しているということなんですが、なんかもうものすごくいっぱい会を開催してるんですね。
そうですね、日本最大っていうふうにカウントされてるようなんですけども、
すごい。で発達障害自助会を主催している。で石橋さんと寛地さんはもともとお知り合い、はいはい、
そうですね、ハートネットテレビで共演されてたというふうに記憶してますけども、写真が一緒に写ってたのでそう理解してるんですけども。
本当ですね、じゃあこのタイトルですけど、ずるい当事者、はい、ずれてる支援者、ずっこけてる家族、
はい、
このタイトルはどっから来たんですか？
この企画をしたいっていう時にですね、Zoom で関係者集まってタイトルを決めてたんですけども、ちょうど私がその時にズームがダウンしてまして、ちょうどいなかった時にこのずるい当事者っていうのは、ずっこけてる家族が加わったんですけども、もともとこの最初に寛地さんと石橋さんが対談した時にずるい当事者、ずれてる支援者っていうタイトルで対談したんですけども、はい、そこにずっこけてる家族で付け加えたらいいんじゃないかっていう、私がいない間に決まったんですけども、
どんな意味があるんだろう。すごく
そうですね、まあ、昔から医学の用語で疾病利得っていう用語があるようなんですけども、はい、病気とか障害っていうことの背景に隠れて庇護をもらったりですとか、世話をしてもらうっていうことで、なかなかその先に進もうとしない方がいらっしゃるようなんですけども、まあ、そういった方、まあ、それに引きずられて甘やかしちゃう支援者っていう、まあ、そういう意味に合いだと思うんですけども。
なるほど、そこがずるい当事者、はい、ずれてるなんか違うよねっていう支援者、ずっこけてる家族、
まあ、ちょっと引っ張られちゃってる家族ご家族もいらっしゃるようなんですけども、
すごいちょっとこのタイトルも楽しいんですけどもね。でもこれナビゲーターなので、
はい、
成瀬さんがこううまくこう誘導していく感じですか？
もうお二人の話を皆さん聞きたいと思うので、なるべく最初と最後だけ簡潔にまとめようと思ってるんですけども。
なるほど、すごいですね。どんな感じになるのか。でも発達障害を理解するポイントはここってありますけど、何でしょうここっていうのは。
石橋さんがよくおっしゃってるんですけど、支援しない支援っていうのもあるっていうふうにおっしゃってまして、何でもかんでもこうずれてるっていう表現なんですけど、このタイトルでは、何でもかんでもサポートしてあげますよ、これこうしてあげますよっていう、何でもかんでもサポートしてあげることが本人のためにはならないし、それが支援っていうことにもならないんじゃないかっていうことをおっしゃってまして、私はそれすごく共感してるんですけども、
だからもう本当に見守るみたいな。
そうですね、本当に必要な時に必要なことだけしてくれればいいんじゃないかっていう発想だと思うんですけど、
そうですね。じゃあそんなことを、まあ、ご自身の体験とかを踏まえながら、お話をしてくださるっていうことですね。でこれがまた無料なんですよね。
はい、無料です今回、
オンライン視聴ってことは、まあ、タイムリーにその時間に見てもらう、でじゃあ、このチラシがある方は QR コードがついておりますが、お手元にない方は、Apple Seedさんの、
ホームページか Facebook ページで、申し込み可能となっております。
じゃあもうでも何といっても友津さん NPO 法人デジタルライフサポーターズネットがついているので、もうバッチリ
バッチリのはずです、
ねえ、すごいですね。ちょっとスタッフの皆さんもワクワクという感じでしょうか。
あとですね、当日フェイスブック100名まで一応定員があるんですけども、それに入れなかった方はフェイスブック、アップルシードのフェイスブックページで同時配信してまして、後日1週間程度後に、YouTube でも配信 する予定でおります、
はい、じゃあ後日も見ることができる、はい、ということですね、
はい、ちょっと編集はされる予定なんですけども、
はい、それは申し込みなくても大丈夫なんですか、後日分っていうの
は。あ、はい、申し込みなく大丈夫です。
わかりました、はい、でもやっぱりタイムリーでね、
はい、皆さ
ん見たい で、ね、でも結構申し込みがあるんじゃないですか、
は
い、
もう今80名ほどいらっしゃって、まあ、全国なもんですからね。
あ、そこがまたいいですね、全国から、ね、はい、
そうですね、
オンライン視聴なので、
はい、
貫地さんと石橋さんのファンが、
はい、そうですね、はい、
1時間って1時間って思うけど、はい、結構たっぷり話しそうですね。
そうですね、あの2人止まらないと思うので
ね、私も貫地さんのお話、ね、聞いたことありますけど止まらない感じですよね。
そうですね、
じゃあ見応え聞き応えのある1時間となりそうですね、
はい、
はい、実際に、まあ、じゃあ成瀬さん発達障害の方にも多くね、はい、関わっているんですけど、はい、なんかこう感じることとかありますか。
はい、そうですね、まあ、発達障害の方はあの本音っていうかですね、うん、心に思ったことを言ったり表現したりすることが、はい、とても豊かで、率直な方が多いなと思ってます、なのでそのことで逆につまずいたり損をする、まあ、世間的に言えば損をするってことが多いんじゃないかなと思ってます。
確かになんか、私も知り合いのお子さんで太ってますねだったかな、なんか、普通だったら言わないようなことをね、言っちゃったりとか、ありますね、
このご飯まずいですねって平気で、
うん、そうですね、
言っちゃったりして、うん、いじめの原因にもなっちゃうかなと思っちゃうんですけどね。
特に日本は空気を読むみたいなことが当たり前のようになっちゃってますもんね、それはありますね。でも、まあ、グループホームをやられているので、
はい、
どうですか、グループホームをやっていて見えてきたこととか、始めるのも簡単じゃないんですよね。
そうですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、指定、愛知県から指定を受けるときはとてもフラフラだった覚えがあるんですけども、今はもう、後になってみると忘れちゃってですね、また別の指定を受けようとしちゃうので、あの時の苦しみは何だったのかっていう妻からは出産みたいだねっていうふうに言われましたけども、
奥さんナイス名言ですね、でもまあでもそれでもやろうと思うってことはやっぱりやりがいを感じてる、必要性を感じてるんですよね。
そうですね、必要に応じて、やっていくっていうふうにはしてます、
はい、これから何かありますか、展開は。
そうですね、まあとにかく今安定してやっていくことを心がけてまして、むしろこの講演会の方をですね、もっと充実させてやっていきたいなと思ってます、
講演こういった、
はい、
本当に今までもオンラインじゃない時も、
はい、
成瀬さんの講演会ってすごい集まりますよね。
いや本当に告知していただいているおかげなんですけども、
この講師を選ぶときとか、
はい、
ね、いい方を選んでるなと思いますけど。
ありがとうございます。本当に当事者の方ですとか、ちょっとなかなか普段聞く機会がない方ですとか、うん、そういった方に来ていただければなとは心がけているんですけども。
ね、今事業所の方には精神の方ですかね、あと発達症、はい、知的障害、
はい、身体の方もいらっしゃいます、
なので別に三障害こだわらず、
はい、
まあ、空きがあればという形ですね、
はい、
そうですね、
はい、
で今はちょっといっぱい、
そうですね、もう今申し込みもまたございますので、もうそろそろいっぱいなのかなと思ってます、
ね、春からどうですか、この春から新しい方って。
はい、来年度ですね、はい、4月からですね、はい、新しい新卒の方はいらっしゃらないんですけども、それ以降はまたちょっと研修受けていらっしゃる方がいるので、今後になるんですけども。
あ、はい、そうなんだ、すごいですね、またじゃあ第2の事業所とかね、
どうですかね、必要があれば、ね、考えていきたいと思ってますけども、
でも本当やっぱりグループホームも切実に皆さん入れるのがいいのかっていうことはまたそれぞれか、ご家族によって ね、
そうですね、
違うと思うんですけど、やっぱりみんな心配してますもんね、行くとこあるのかなって。
そうですね、親だけでなく支援者なき後っていう言葉が聞かれるんですけども、うん、その後どうするのかっていうことでお話はありますよね、
本当ですね。でも必要なものを作っていくという感じで、はいはい、で成瀬さんといえばいつだった2週間ぐらい前にクラブハウスでね、
はい、
お話をしたんですけど、結構クラブハウスも福祉の皆さんでお話ししたりってこともあるんですね、
はい、そうですね、賑わってますね、
すごい、最近全然ですけど、やっぱりそういった情報も役に立つというか、
そうですね、そういう時もありますし、あまりやりすぎるとクラブハウス寝不足になっちゃうので本業に支障をきたしちゃうので使い方かなと思ってるんですけど、私は
そうですね、私も私本当にやってないんですけど、でもなんかメンバーを見ると、いやこの話すごいきっといいだろうなみたいな、これ
有料並みだっていう方がいらっしゃいますよ ね、
本当に結構有名な方がね、
はい、
やられてたり、福士谷葵さんとか、
はい
はい、
山田由美子さん、
ね、そうそうです、そうです、すごくいいなというふうには思ったりするんですけど、まあでもいろいろ福士もね問題点ってあると思うんですけど、成瀬さんからしてこうなっていくといいな、はい、ここも少しこうなるといいなってありますか、はい、
そうですね、例えばグループホームについてなんですけども、親御さんがいなくなった亡くなったとかですね、どうしても居場所がないので、ベストではないかもしれないですけども、ベターな住居を提供できればなとは思ってるんですけども、もっとより良い住環境、もっとより良い生活っていうのを提供できないかなっていうのは毎日悩んでいるところではあります。
もっとより良いっていうのは、
はい、そうですね、今一人一室はあるんですけども、それが 3DK の中の一室だったりするんですけども、もっと個別にマンションやアパートみたいに一室ずつあって、でみんなといたい時は入れる場所があって、引きこもりじゃないですけど、引きこもるじゃないですけど、自分の場所にいたいときは自分の部屋に戻、すぐ戻れるっていう、そういう設計のものも作りたいなとは思ってるんですけど、
例えばフロアは一緒で、
はい、
それぞれのお部屋っていうか、ね、今も部屋はあるんだけど、
部屋はそうですね、
ちゃんとこうお家っていう感じですね、なるほど、そうですよね、やっぱりグループホームが今ケアホームがなくてね、はい、だから重度の方も入りたいって人ももちろんいるでしょうし、
そうですね、
もう本当に自立度の高い方もね、
はい、
いるから、
そうですね、
ニーズに応じた場所っていうのは必要ですよね、はい、いや絶対成瀬さんはなんか最初出てくださった時はね、他で働いてらっしゃって、
はい、
翻訳をされて、
はい、
それで出ていただいて、実は NPO を作りたいっていう、
はい、
そこからだったので、
はい、
すごく本当に飛躍されてるなと感じますので、ぜひ、はい、頑張っていただきたいです。さあそして4月4日日曜日もういよいよ迫ってまいりました、午後3時から4時、1時間のズームライブはずるい当事者、ずれてる支援者、ずっこけてる家族ということでオンライン対談があります。いいとこ探し代表の関地譲さん、そして日本最大の発達障害自助会主催者の石橋博さん、そしてナビゲーターが成瀬武さんということで、まあ多分いっぱいおしゃべりすると思いますね。
そうですね、
はい、で、100人、先着100人ということですが、もう申し込みが80名 超えているということですね。
80名ほどですね。
ほど、はい、ということはもう埋まってしまうかもしれませんのでお急ぎください。で、ラジオサンキュー前のスタジオ前のお棚にチラシも置きますので、ここに QR コードもついておりますが、 NPO 法人アップルシードで検索していただくか、または Facebook ページもありますからね、ここからお申し込みをお願いいたします。ですから Zoom アプリを、まあ、事前にインストールしていただくということですね。はい、そうですね。はい、お願いいたします。はい、はい、じゃあぜひラジオを聞いている皆さんに、はい、成瀬さんから。
はい、今回はプレミニ企画なんですけども、次回、本番の企画を瀬戸市内でリアルとズームで同時でやろうと思ってます、はい、まだちょっとコロナ明けがわからないものですから、未定なんですけども企画しております。
すごい、だからプレミニ企画なんですね。
はい、
はい、じゃあちょっと収まったら実際に来ていただいてという、はい、
そうですね、
企画もあるということですね。はい、はい、まあ、当事者のお二人が本音でしゃべるという、そんな、企画ですので、ぜひ皆さん、お申し込みをお願いいたします。じゃあ、あとわずかですので頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、今日のゲストは NPO 法人アップルシード代表理事の成瀬健さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。